第世界に向けてアルゼンチン日本語番組キャスターの上田恵子です。新型コロナウイルスの世界的感染パンデミックでいろいろ大変ですが、皆様お元気ですか？ラエウィークリー特別番組お伝えします。アルゼンチンでは昨年の3月19日より外出禁止令が出され、現在に至っています。外出禁止となってから必要最小限の買い物だけが許されていました。医療や食料品販売、製造、出前サービス、廃棄物回収など緊急時に最小限必要とされるサービスが国を支えて毎日の生活が可能になっていました。現在ではだいぶ緩和されていますが、公共交通機関の使用は現在でも緊急時必要不可欠とされる職業の人たちだけが限定で使用可能となっているので、そうでない私たちのラエスタッフは全員在宅ワークとなっています。アルゼンチンでのコロナ禍についてラエのウェブサイト www.rae.com.ar に掲載されています。そして特別番組やトピックニュースもウェブサイトで更新しています。4月6日より新しい放送スケジュールとなり、短波放送日本語番組は月曜日から金曜日 UTC 時間8時から9時まで、周波数 5950kHz、 出力 100kW、 北米西部およびアジアへ向けてマイアミのオキチョビの送信機より放送となっています。来短波放送のスケジュールもウェブサイトでチェックできます。 YouTube でも来のチャンネルが開設され、コンテンツがアップロードされます。カナルラエアルヘンティーナと検索バーに入力してください。私もブエノスアイレス市ベルグラーノ地区の自宅で作業する日々です。現在アルゼンチン国営ラジオ放送局は AM 放送、FM 放送と短波放送、すべて AM 放送に一本化されているので、ラエのウェブサイトで聞けるインターネットストリーミング配信も AM 放送で現地アルゼンチンのニュースをスペイン語でお楽しみいただけます。マイアミ送信機経由でリレー放送となるラエの短波放送では、これまで放送された番組が再放送されています。これからは状況が許される限り新しいコンテンツを皆様にお届けしたいと思っています。受信リポートの宛先は qslrae@gmail.com で、 DX 情報番組担当のアルナルド・スラーエンさんにより確認された後、デジタル QSL カードが返信されることになります。ラエ、世界に向けてアルゼンチン。新型コロナウイルス、人類の歴史を塗り替えてしまったパンデミック。アルゼンチンは空路よりの入国者数を厳しく規制します。先週まで空路よりの1日あたりの入国者数の上限は2000人だったのが、今週月曜日より600人にまで減らされます。これまでアルゼンチンには2500万回分のワクチンが届いており、全国での接種プランも順調に進んでいますが、新型コロナウイルスのデルタ変異株の市中感染が危ぶまれており、空路よりの入国者数に大幅な制限が取られました。そして7月1日より8月31日までアルゼンチンに入国する人々は、各自治体が指定する隔離場所に出発前に行った PCR 検査の日以降10日間滞在することが義務付けられます。2500万回分のワクチンが国内に到着しています。昨年12月より今日まで累積2500万回分のワクチンがアルゼンチンに届いています。近日中、ロシアよりスプットニック V 2回分のワクチンが到着の予定です。シノファーム社の2400万回分のワクチンは 7月から9月の間に到着の予定で、カルラ・ビソーティ保健大臣は7月、8月と9月にそれぞれ800万回分のシノファーム社のワクチンが届くと発表しました。ビソーティ大臣は最近見られる都市部における感染者数の緩やかな低下は安心できるものではあるが、海外への出国は控えるよう呼びかけました。新型コロナウイルス感染症で亡くなった人々を追悼するセレモニーが行われました。去る日曜日、アルベルト・フェルナンデス大統領は新型コロナウイルス感染症で亡くなった人々を追悼するセレモニーを行いました。スサーナ・モンカージョによるバッハのマタイ受難曲のアリア哀れみたまえの後、死者を悼む1分間の黙祷が行われ、フェルナンデス大統領は追悼スピーチをしました。アルゼンチンはこれまで439万人の新型コロナウイルス感染者患者、9万2317人の死者を記録し、南米諸国の中でコロナ禍最も影響を受けた国の一つとなっています。セレモニーには様々な宗教団体の代表者、エッセンシャル職種の従事者代表と全国の知事や市長が参加しました。
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de tiQué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a tiparecemos a veces que dos extraños, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años, angustia de saber muerta ya, la ilusión y la fe perdone, si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho malPalideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto a nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón.Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ver dos extraños, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años, angustia de saber muertas.La ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
RAE 世界に向けてアルゼンチン、アメリカ大陸ニュース。ペルー世論調査ではカスティージョ候補支持が強く、フジモリ候補拒否が広がっています。6月6日行われた大統領選挙決定投票で、まだ新大統領確定とはなっていませんが、投票数で左派候補者の
ペドロ・カスティージョ氏は右派候補者のケイコ・フジモリ氏に勝っています。民間コンサルタント会社イプソスが行った世論調査によると、教師組合員で左派候補者のカスティージョ氏は世論の 48% を支持につけており、 30% のフジモリ氏を引き離しています。また決定投票後、フジモリ氏が取った行動を 65% が拒否しており、カスティージョ氏が取った行動は 47% の人々により反対となっています。5の国際機関がオブザーバーとして、決定投票では不正行為は見られなかったと結論を出していますが、それでも不正選挙を訴えるフジモリ氏に反対派が増えており、カスティージョ氏は支持を集めています。
国連は米国のキューバに対する経済制裁解除を求めるよう決議を出しました。国連総会で米国のキューバに対する経済制裁を解除するよう求める決議が再び採択されました。184カ国の賛成票に対し、米国とイスラエルのわずか2票の反対票で、60年もの間米国がキューバに対する経済制裁解除が再び求められました。ウクライナ・アラブ首長国連合とコロンビアが棄権し、ブラジルは今回の総会不参加でした。トランプ政権下の2019年度の国連総会では反対票を投じていました。この決議採択はキューバのミゲル・ディアス・カネル大統領により祝われました。コロンビア大統領搭乗ヘリコプター銃撃事件、ゲリラ関与の可能性が強まっています。イバン・ドゥーケ大統領と2大臣が搭乗していたヘリコプターが銃撃された事件で、 ELN とファルクの2グループの武装ゲリラが関与し、計画された事件であった可能性が高いと政府は発表しました。ドゥーケ大統領に同行していたディエゴ・モラーノ国防大臣は、この2つの武装ゲリラが連帯し銃撃事件を計画したという情報が入っていると明らかにしました。去る金曜日、大統領と閣僚を乗せたヘリコプターはベネズエラとの国境境のククタ市の空港に着陸するため、降下中60弾の被弾を受けました。短波放送と DX 情報番組、2021年7月第1週番組、世界の海賊版放送局の情報で今日の番組始めます。ハワイからアジア北部と北朝鮮へ向けて放送されているボイスオブフリーダム、 UTC 時間8時から4時まで、周波数 6045kHz、 出力 10kW で韓国語の番組となっています。アメリカ大陸では受信が難しくなっています。エルゴラジオ、アラブ首長国連邦のダバヤのレンタルスタジオよりアフリカ大陸東部ソマリアへ向けて放送されています。 UTC 時間12時から13時まで、周波数 17841万7845kHz、 出力 250kW、 ソマリア語番組となっています。ボイスオブマルティーズ、北朝鮮へ向けて毎日 UTC 時間12時から12時30分まで、周波数 9930kHz、
ウズベキスタンのタシュケントより出力 100kW で韓国語番組を放送しています。フリーチョスンラジオ、朝鮮半島へ向けて毎日 UTC 時間12時から14時58分まで、周波数 9475kHz、 出力 300kW で韓国語番組が放送されています。水曜日と土曜日、バイトイヤキル USA ラジオ、 UTC 時間16時30分から17時まで、周波数 11760kHz で、フランスのイソドゥンの送信機経由で出力 250kW、 ヨーロッパ全体で受信可能となっています。ティグリーニャ語番組がエチオピアのティグレへ向けて放送されています。ボイスオブチベット、チベットへ向けて UTC 時間23時以降、中国による妨害混信を避けるため数分間間隔で変更される周波数 7494kHz、 7484kHz、7476kHz、 7491kHz と 7496kHz でチベット語番組を放送しています。アルゼンチンのニュースです。小規模農業に従事する農民や先住民族と政府機関を結ぶ通信インフラ強化のため共同作業が開始しました。政府側よりエナコン通信管理局とインタ農業技術研究所が参加し、市民側より農村地帯住民農民先住民族コミュニティを代表する市民グループが参加しました。営利目的外で FM ラジオのライセンス使用をこれらのコミュニティが利用できるようになることが目的とされます。2021年度行われるラジオライセンス使用公開入札に参加できるようガイドラインが作成され、カタマルカ州、メンドーサ州、サンティアゴ州とトクマン州で発表されました。次回はブエノスアイレス州、ラパンパ州、ネウケン州とリオネグロ州のコミュニティが対象になります。アンデス山脈を越えペルーのニュースです。イギリスのカトリック教会本部のイキトスのカトリック教会本部の1200台のラジオ放送受信機寄付により、コロナ禍の現在ロレート農村地帯の子どもたちがリモート授業を受けられることになります。ペルー教育省はリモート授業のためラジオで放送できる授業プログラムを作成しています。パラグアイのニュースです。全国で見られるデジタル格差解消のため、携帯電話インターネットアクセスデータ通信網を拡大するチャコの放送ベースが建てられ、マリオ・アブドー・ベニーテス大統領がオープニングセレモニーに参列しました。パラグアイ、アルゼンチンとボリビアとの国境境に位置するポソ・オンド、クアルテル・ジョエル・エスティガリビア、バセ・アエレア・プラット・ヒル、デスタカメント・ロハス・シルバ、シウダ・ペリカノ、コムニダ・レプレッサス・スール、コムニダ・インディヘナ・サン・アグスティン、コムニダ・クリスト・レイ・エンボスカドゥーラとコムニダ・インディヘナ・サン・ホセ・エステロの12の自治体が恩恵を受けることになります。カリブ海に浮かぶキューバのニュースです。ラジオレベルデの代表フランク・アギアール・ポンセ氏、数ヶ月間の闘病の末6月23日癌で亡くなりました。49歳でした。1979年音響分野でラジオでの仕事を始め、2018年の5月ラディオレベルデの代表として就任しました。 最後にヨーロッパに移ります。デジタル形式 DAB プラスがヨーロッパの自動車界でスタンダードとして採択されています。2020年下半期、ヨーロッパの主な自動車産業市場で製造される乗用車の 80% 以上が DAB プラス搭載となっています。ドイツ、フランスとスイスでは2022年、23年には FM 放送廃止と決定されており、 DAB プラス搭載の勢いは他のヨーロッパ諸国でもますます加速すると見られています。
の日本の正反対に位置するアルゼンチンよりまたお会いすることができる日までごきげんよう、さようなら。日本語訳ナレーション上田恵子、編集ファビアン・パニッシ、制作シルバーナベジャネーダ、ウェブサイトフリアン・コルテス。